おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。
早速ですが、こちらの話題です。
AI エージェントのセキュリティについてのニュースなんですが、ケンさん、これはどういうことなんですか？
これはですね、プロンプト注入っていう攻撃手法の話なんです。簡単に言うと、 AI に悪意のある文字列を読み込ませて意図しない動作をさせる攻撃のことですね。ブラウザを操作する AI エージェントは外部サイトのコンテンツをそのまま処理するので、この攻撃にすごく弱かったんですよ。
え？ブラウザを操作する AI って普通にウェブサイトを見ながら悪いものを読み込んでしまう可能性があるってことですか？
おっしゃる通りです。で、今回のニュースはオーパス5というモデルとオートモードを組み合わせたところ、129シナリオのテストでプロンプト注入の成功率がゼロになったんです。保護レイヤーなしだと 3.7% の成功率が残ってたので、これはかなり大きな一歩なんですよ。
3.7% って小さい数字に聞こえますけど、無視できないんですね。でも129シナリオって実際の現場と比べると少ない気もしますが、どうなんですか？
いいところに気づきましたね。まさにそこが今後の焦点なんですが、このテスト結果が実際の運用環境でも再現できるかどうかは、まだこれからの検証次第なんです。ただ、これまでセキュリティの不安が AI エージェント普及の大きな壁になってたので、その壁が崩れ始めたってことは、業界全体の信頼性向上につながる可能性がありますね。
続いてのニュースです。AI 開発のアンスロピックが新しいモデルを発表したそうですね。
はい。クロード・オプス5というモデルなんですけど、これ単純なバージョンアップではなくて、質的な飛躍って言われているんですよ。特に、長時間かけて複数の作業を自分でやってくれる AI エージェントの性能がすごく伸びてるんです。
え？ AI エージェントってどういうものなんですか？なんか自動ロボットみたいなイメージがあるんですけど。
近いですよ。簡単に言うと、人間が細かく指示しなくても目標を与えるだけで複数のステップを自分で考えながら進めてくれる AI のことです。例えば、このデータを整理してレポートにまとめてって言うと、調べてまとめて書いてまで一気にやってくれるイメージですね。
わあ、それは便利ですね。でも今までのクロードとはそんなに違うんですか？
そこがポイントなんですよ。コーディング支援や専門的な業務での精度も上がっているので、エンジニアや業務で使っているチームには特に大きな変化になりそうです。競合のオープン AI なども同じ方向に動いているので、AI エージェントの分野は今かなり熱いんですよ。
なるほど。チャットで質問するだけではなくて、もっと複雑な仕事を任せられる時代になってきてるんですね。私みたいな一般ユーザーにも、そのうち身近になってくるんでしょうか？
なってくると思いますよ。今はまだ API、つまり開発者向けの窓口を通じて使うのが中心なんですけど、これをベースにしたツールやサービスが増えてくれば、一般の方も気づかないうちに使っているという状況になっていくはずです。
さて、次のニュースです。アンソロピックがクロード・オーパス5という新しい AI モデルを発表したそうですね。
これはですね、アンソロピックの AI モデルの中でも最高性能のものが AWS の Amazon Bedrock というサービスで使えるようになったというニュースなんです。Amazon Bedrock はクラウド上で AI モデルを割と手軽に呼び出せるサービスで、企業が AI を本番システムに組み込むときによく使われている選択肢の一つですね。
あ、そうなんですね。でも、本番システムに組み込むって、具体的にどういうイメージなんですか？
簡単に言うと、AI が自分で判断しながら、複数の作業を順番にこなしていく、エージェント型のシステムに組み込む想定なんです。例えば、データを取得して、分析して、結果をまとめて送る。こういった一連の流れを AI が自律的にやるイメージですね。今回は、そういった使い方に向けた具体的な導入手順も一緒に公開されているんですよ。
わあ、それは知りませんでした。AI が自分で動いてくれるって、かなり実用的な感じがしますね。エンジニアの方にとっては、どんな点に気をつけないといけないですか？
事前に確認しておきたいのが、レイテンシー、つまり処理の遅延と、推論にかかるコストのバランスですね。高性能なモデルほど処理に時間とお金がかかる傾向があるので、自分たちのシステムに合った使い方を見極めることがすごく大事なんです。まずは Amazon Bedrock のクロード Opus 5の公式ドキュメントを確認してみるのがいいですね。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい。それでは早速行きましょう。まずはこちらの話題からですね。アンソロピックのクロードオーパス 4.7 が Google クラウドの Vertex AI に追加されたというニュースです。正直、カタカナの多くてちょっと頭がクラクラしてきましたけど、これはどういうことなんですか？
簡単に言うと、AI が使えるようになったってことなんです。Vertex AI というのは、複数の AI モデルをまとめて管理、利用できるプラットフォームで、そこに Cloud Ops 4.7 が加わったイメージですね。モデルガーデンというモデルを一覧から選んで使える場所から直接呼び出せるようになっているんです。
ええ、それは知りませんでした。つまり、Google のサービスなのに Anthropic の AI が使えるってなんか不思議な感じがしますね。会社同士って競合じゃないんですか？
ええ、そこが面白いところなんですよ。最近は大手クラウドと AI スタートアップが手を組む流れが加速しているんです。競合というよりも一緒に使ってもらった方がお互い得という関係になってきてるんですね。開発者からすると特定の AI 会社に縛られず用途に合わせてモデルを選べる環境が整ってきたってわけです。
え、意外ですね。そうなると将来的には AI ってどんどんどれも似たようなものになっていくんですか？
まさにそこなんですよ。 AI モデルそのものの性能よりもどのクラウドと組み合わせて使えるか、どれだけ導入しやすいかといったところで差がついてくる時代になるかもしれないんです。Vertex AI をすでに使ってるチームであれば、モデルガーデンからクロードオプス 4.7 を試して、使い慣れたモデルとコストや性能を比べてみるのが一番手っ取り早いですね。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。腎臓の移植実験で画期的な成果が出たというニュースです。腸を冷却した腎臓を豚へ移植したそうなんですが、これってどういうことなんですか？
臓器移植って摘出してからの時間がすごく短いんですよ。腎臓だと数時間しか保たないんですね。それを高冷却することで保存時間を伸ばせる可能性が出てきたってわけなんです。
ほう。それは知りませんでした。今まではどうしていたんですか？
ざっくり言うと、使えるはずの臓器が時間切れで廃棄されてしまうケースが多かったんです。保存時間が延びれば、今まで届けられなかった患者さんへも移植できるようになるんですよ。
え、意外ですね。廃棄されているケースがそんなに多いんですね。技術が進めば、助けられる命も増えるということですね。ところで、もう一つ気になるニュースがあって、中国が自国製チップの開発を急いでいるとのことなんですが、これはどういう背景があるんですか？
米国が 中国への半導体の輸出を規制しているんです。それで中国は自分たちで作るしかないという状況になっているわけですね。この動きがグローバルな半導体市場の競争を大きく変えていくって言われています。
ほう、半導体ってそんなに国際的な話になっているんですね。私たちが使うパソコンやスマホにも影響してくるんですか？
十分あり得る話なんですよ。ハードウェアを調達する企業はどこ製のチップを使うかという戦略を見直さないとですね。それにコールドチェーン、つまり低温での輸送管理技術も含めて、今後は医療と半導体の両方で大きな変化が起きそうなんです。
ラストはこちらのニュースです。ディープシークが資金調達の交渉を一時停止したという話題なんですが、ケンさん、これはどういう経緯なんですか？
ですね。創業者のリャン・ブンポー、リャン・ウェンフォン氏の発言が SNS で一気に広まったことが関係しているようなんです。米中の AI 競争について語った内容でかなり注目を集めてしまったんですね。そのタイミングで出資候補者への交渉を止めたと伝えられています。
おお、それは知りませんでした。発言が広まっただけで資金調達に影響が出るんですね。それってどうしてなんですか？
ディープシークは中国発の AI 企業なので、投資そのものが政治的な目で見られやすいんです。米中の対立が深まるほど、中国の AI スタートアップへの出資は慎重に判断されるようになっています。創業者の発言一つで地政学リスクが意識されてしまう、そういう環境になっているんですよ。
技術力とは別のところでこんなに大きく動いてしまうんですね。これってディープシークに限った話ではないですよね。
おっしゃる通りで、中国発の AI サービスや技術を使うかどうか検討している企業にとっても他人事ではないんです。技術の良し悪しだけではなくて、提携先や資金の安定性が政治的な事情で変わりうるというリスクをあらかじめ考えておくことがすごく大事なんですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
はい、詳細はすべてショーノートにリンクをまとめていますので、ぜひ原文もチェックしてみてくださいね。